皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言の時間がやってまいりました。もう1年の4分の3が過ぎてしまいましたね。この前半分経ったかなと思ったら、あっという間に、コロナ、で、心配している間に夏が過ぎて秋、空を見ると、入道雲 も遠く彼方になくはありませんけども、秋の雲が見えるようになってきました。この前9月にですね、9月にというより毎月行ってるんですけども、福島県の双葉郡の楢葉町というところにある宝鏡寺というお寺の境内に、今年3月11日つまり原発事故から10年目のその日に、広島長崎ビキニ福島伝言館という平和博物館を作ったんですね。そこに行ってきました。実は今回はそこプラス、あとでちょっと紹介しますけど、浪江町ってそれより北の方にある原発による放射能汚染が凄まじかったところですね。そこの除染が一部終わったっていうんで、そこにもともと住んでいた人が2年後にそこに帰りたいんだけれども大丈夫かっていうんで、放射線の測定もいたしました。楢葉町の伝言館っていう平和博物館では何をやったかといいますと、この伝言館はさっき言ったように広島長崎ビキニ福島伝言館といって4つ頭にくっついてるんですね。ところがね、やっぱり日本にある平和博物館、特に核兵器とか原発をなくそうという問題意識で作られた博物館としては欠けているものがあるんですね。この博物館にはね、何かというとやっぱり沖縄の問題なんですね。沖縄には実は1960年代には1300発もの核兵器が配備されていたんですね。アメリカの核兵器ですけども、案外知らないのでびっくりしてんですが、1962年に人類はキューバ危機っていうとても危ない体験をしたんですね。ソ連、今のロシアの前身ですけど、ソ連がアメリカの首根っこのキューバに、ミサイル基地を建設するっていうことになって、一方アメリカはトルコっていう、これまた、ソ連の首根っこのところにミサイル基地 を設置するっていうんで、これだと大変危険なことになるわけですね。普通アメリカとソ連が核戦争っていうようなことになっても、大陸間弾道ミサイルっていうのを準備して飛ばすと相手につくのに30分やそこらはかかるんですけども、キューバとかトルコとか相手に撃ったらもう5分もあればミサイルがついちゃうので、防備も何もできないんですね。それで大騒ぎになりまして、ケネディ大統領とフルシチョフとい う人が、首相がソ連の代表でしたけども、大変緊迫した状況を迎えた。前にちょっと紹介したと思いますけども、例えばソ連の潜水艦に対しては現地の判断でアメリカに対して戦術核兵器を使っていいってい うそういう許可まで出てたって言うんですよね。その時一体沖縄はどうなっていたかって案外知らないんですね、みんなね。沖縄にはメース B っていう核巡航ミサイルっていう、この前、北朝鮮が巡航ミサイルっていうのを撃ちました。弾道ミサイルって野球のホームランボールみたいに放物線を描いていくんじゃなくて、羽を持っていって水平飛行でぐにゃぐにゃと曲がりながら行く、それに核兵器が搭載できる核巡航ミサイル、メース B っていうのが沖縄には配備されていて、驚くべきことにカデナのミサイル発射センターから読谷村のメース B 発射基地に対して、発射の準備をするように指令が出ていたんですね。だから日本もソ連に向けてアメリカの核兵器を撃つ寸出のところまで言っていたんですね。そういう沖縄、1969年までに ミサイルの数は1300発ぐらいまで増えていくんですけれども、69年に沖縄返還っていうのが問題になって、核抜き本土並み返還って聞いたことありますかね。核兵器もない本土並みの、つまり、軍事基地が沖縄だけ集中しているなんていうことのない核抜き本土並み返還っていう約束をしたことになってるんだけども、裏をよく調べてみると、必要ならばいつでも核兵器を持ち込んでも結構ですっていう、ちゃんと了解をしてたんですね。核密約っていうんですね。そういう約束をした佐藤栄作さんっていう総理大臣が後にノーベル平和賞をもらったっていうんで、まあ、世界的にもちょっと、本当にそれでいいのかをめぐって議論があったぐらいですね。まあ、そういう沖縄を広島長崎ビキニ福島伝言館で一言も触れてないのはちょっと手抜きいけないのではないかっていうんで、私が問題提起をして、沖縄に関する展示を、まあ、30枚ぐらい、特別展として開いてはどうかっていうんで、それを提案して、少し意見交換をしましてね、伝言館の館長は、その法教寺っていうお寺の第30世ご住職の早川徳夫さんなんですけども、82歳、僕の81歳、もう一人副館長がいて、桂川秀次って東邦大学名誉教授がいるんですが、80歳、まあ、80代トリオでですね、議論をいたしまして、少し手直しをするけども、沖縄問題を取り扱うのにふさわしい時期に特別展を開こうっていうんで、そのパネルの制作に取り掛かったんですね。沖縄問題を取り上げるのにふさわしい時期っていうと、皆さんはいつ頃考えますかね。沖縄戦っていう地上戦が始まったのが3月下旬なんですね。26日かな、慶良間島っていうところから米軍が侵攻してきて、4月1日に那覇に、沖縄本島に到達するんですけども、だから3月の下旬から、まあ、沖縄戦が一応組織的戦闘地と終わった6月23日、まあ、司令官が自殺したんですけども、それで組織的戦闘ができなくなったっていうんで、一応沖縄戦が実質的に終わりっていうんですが、実際に沖縄と米軍との間で、停戦 の取り決めが決まったのは9月7日のことだから、もっと後なんですけども、まあ、3月から6月ぐらいにかけて特別展をやるのがいいかなっていうことで相談をしてきました。まあ、沖縄っていうのは、日本の一部でありながら、もともとは琉球王国っていう独立国だったのを無理やり日本が沖縄県という形で編入したんですね。いろんな悲劇を体験してきた国、しかも今なお米軍基地を全国の米軍基地の 74% も抱え込んでいる島、しかも米軍の関係者による犯罪がもう繰り返し起こっているにもかかわらず、日米地位協定っていう約束があって、アメリカの軍人が日本で犯罪を起こしても日本の警察が調べることもできない、というとてつもない不平等な関係を持っている沖縄、ここをやっぱりしっかりと日本人は見ていって、これは沖縄の問題だっていうんじゃなくて日本の問題としてですね、取り組まないといけないっていうんで、まあ、そういう議論をいたしました。そして2日目にはですね、さっき言った浪江町っていう放射能が通っていく道筋になったところに、その頃住んでいた人、石井絹江さんっていう酪農をやってた人なんですが、今は福島市に避難をして、そこを拠点に、まあ、浪江の畑を借りてエゴマっていうのの栽培をして、エゴマの油を作ったり、まあ、エゴマのドレッシングを作ったりして、まあ、将来を切り開こうっていうんで非常に熱心に活動している女性がいるんですけども、この女性のお宅に いよいよ福島市から1年半か2年後には帰ってきて、浪江のその場所を拠点にして事業を展開したい、それが可能かどうか、つい最近除染が終わったので調べてくださいっていうんで行ったんですね。調べた結果、やっぱり高いことは高いんです。まだ他の放射能の通り道にならなかったところに比べればね、高いんですけども、僕が心配していたほど高くなかったんです。実はその浪江町の114号線という一本の道路が浪江と福島なんかを結んでるんですけども、そこのまんま屋っていう食堂前、放射能を測ったことがあったんですね。庭先の放射能が、土に1キログラムあたり220万ベクレルっていうとてつもない放射能があったんです。その同じ114号線沿いにある石井さんの家だから、きっと1キログラムあたり数十万ベクレルぐらいの放射能が見つかるんではないかとして、土の放射能を測ったんですが、驚くべきことに7800ベクレルぐらいしかない。7800ベクレルって言っても結構多そうに聞こえるかもしれないけども、1キロあたり8000ベクレル以下のものは一般産業廃棄物として、燃やしてもいいっていうような基準になってるから、7800ベクレル1キロあたりっていうのはかなり低いレベルなんですね。幸い石井さん家はそういうレベルなので、あまり家の周りの土の汚染などについても心配するような必要がない。しかも前にはだいたい同じぐらいのレベルで汚染してるんですが、そこに生えている雑草を採取して測ってみたら放射能が検出されない。土にはいくらか放射能あるんだけども、そこで家庭菜園をやりたいということですが、やってもおそらく植物の方には放射能が上がってこない、らしいということが、そこにずっと生えている雑草を測って分かりましたので、ちょっと一安心ですね。あとはそこで生活するとどれぐらい被ばくするのかということですけども、空間放射線量というのもずっと測ってみて、そこで石井さんが1年間生活すると多分普通の日本人は 2.1 ミリシーベルトぐらい浴びるんですけども、石井さんがそこで浴びるとそれよりも1ミリシーベルトぐらい多いかもしれないという程度で収まりそうだって、よく20ミリシーベルトまでは認めようとか5ミリシーベルトだとか言ってますけど、そういうレベルには到底達しない、1ミリシーベルトぐらい上乗せした感じで、それから今から除染を追加したり、地面に砂利や砂を敷いたりコンクリート舗装したりするともっと減りますので、なんか生活できそうだという展望が開けてきてね、調査をした甲斐があったなと思っています。これからもそういう汚染地に帰っていく人が増えますので、我々福島プロジェクトとしては今後とも要望に応じて、80歳鞭打ってですね、放射能の調査を続けようと思っています。皆さんの中で福島の関係者でそういう希望をお持ちの方がいたらお知らせいただければ調査計画に組み込みたいと思います。それじゃあ秋みんなでまたコロナに注意しながら頑張りましょう。また来月お会いします。